番質問を続行いたします。8番渡辺義元議員を紹介いたします。渡辺義元議員、
の努力によって人口減少を食い止めているところや、さらに人口を増加している自治体もあります。市民アンケートでは人口減少対策などの項目では重要度は高く、満足度が低い結果となっており、優先して充実が求められている項目となっています。後期業務計画の目標年次である2060年令和8年の想定人口は2万7000人としています。さらに将来人口の見通しの中に2030年令和12年2万6000人、2045年令和27年2万800人を確保した人口ビジョンが策定されました。本市の人口は2017年から2022年までの5年間の比較で 94.3% に減少しています。2017年から2022年までの5年間の比較で近隣の市では北斗市は 96.7% で本市より減少率が少なくなっています。南アルプス市は 99.1% でほぼ横ばいです。甲斐市は 101.5% でむしろ人口が増加しています。人口の減少を少なくしている先進的な自治体から学び、本市の人口の減少に歯止めをかけるための取り組みをすることが必要だと思います。見解をお聞きします。次に合計特殊出生率について、合計特殊出生率は一人の女性が生涯に産む子どもの平均数で、合計特殊出生率が 2.1 以上であれば人口も増加傾向になり、 2.1 以下であれば減少すると言われています。本市の合計特殊出生率は2015年1.44 でしたが、それ以降年々低下しています。2021年の合計特殊出生率は本市が 1.18 に対して全国が 1.30、 山梨県が 1.43 です。本市の出生数は2025年頃までは200人を超えていましたが、それ以降減少して2021年には129人まで減少しています。第7次総合計画後期基本計画は2035年令和17年まで合計特殊出生率を 1.8 まで引き上げる目標を掲げて、社会保険は段階的に2020年令和2年の社会保険を基準に毎年 25% 程度解消して、2024年令和22年には転入転出が均衡すると想定しています。本市の合計特殊出生率が 1.8 まで引き上げることができれば、人口減少の歯止めをかける可能性があります。合計特殊出生率を引き上げるため、今後どのような取り組みを行うのかお聞きします。次に高齢者福祉施設サービスの充実についてです。後期基本計画の施策中、高齢者福祉の充実の基本計画に健康寿命の延伸や社会参加、適切な介護保険 サービスを推進し、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく生き生きと暮らし続けられることができる町を目指しますとあります。さらに高齢者福祉施設サービスの充実の中に、介護老人福祉施設の待機者の解消に向け、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の整備に努めますとあります。高齢者の中に要介護状態になり在宅で生活できない方が、市内の特別養護老人ホームに入所を申し込んでも入所できないこともあります。最近私の知人の方も要介護3となり、在宅で生活ができないため市外の特別養護老人ホームにショートステイとして入所しました。高齢者が要介護状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるようにすることは大切なことです。介護老人福祉施設の待機者の解消に向けてとありますが、特別養護老人ホームへの入所待機者数についてお聞きします。また市は今年度2022年度地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設のため整備のため公募を行いましたが、応募者はありませんでした。この状況をどう分析し、今後地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の整備に向け、どのような手立てを取っていく考えなのかお聞きします。
部長。
内藤市長。
渡辺吉本議員の一般質問に対する答弁を行います。稲崎市第7次総合計画後期基本計画についてお答えいたします。はじめに将来人口の見通しについてであります。これまで移住定住対策や地域経済の振興など先進事例に学びながら各種施策を展開してまいりましたが、総合計画においても政策11、心地よい定住環境のあるまちづくりや政策16、交流にあふれみんなが住みたくなるまちづくりなどに位置づけております。今後も他市に遅れることなく人口減少に歯止めをかけるため、さらなる取り組みを推進する必要があると考えております。続きまして、合計特殊出生率につきましては、結婚から妊娠、出産、子育て、教育といった各段階における子育ての不安を解消するため、切れ目のない一体的な子育て支援の充実を図り、さらに推進することが引き上げにつながるものと考えております。続きまして、高齢者福祉施設サービスの充実についてであります。特別養護老人ホームの本市の待機者数は昨年4月1日時点で195名であります。また地域密着型介護老人福祉施設の整備に応募がなかった要因につきましては、経営面における諸課題や介護人材の確保が難しいことなどであると分析しております。今後は第9期の介護保険事業計画策定に向け、介護サービス提供事業者に意向調査を行い、施設整備について再度計画へ反映する予定であります。
これより渡辺吉本議員の再質問を許します。渡辺議員。
最近を行います、最初に朝日町の人口減少などの実情についてお話ししたいと思います。朝日町の人口は2017年3219人、2022年は3010人で、5年間で209人減少しています。朝日町の出生数は2014年17人、2015年は16人でしたが、最近では2020年8人、2021年8人と年々減少しています。地域には子どもがいなくなっているように感じます。あまり小学校の児童は朝日町、多頭岡町、大草から通学していますが、児童数が1999年5月現在で774人おりましたが、2022年5月現在では361人で 46.6% 減少しています。人口減少や高齢化が進む中で、地域では自治会の役員のなり手がなく、選出するのに苦労しています。ある地区では数年前に区長などの役員が1年間選出できず、地区の行事は一切行われず、住民の交流の機会もありませんでした。この朝日町でも今後さらに人口減少が進めば、さまざまな弊害が発生します。人口減少による弊害についてどのように認識されていますか、お聞きしたいと思います。
議長。
長谷川総合政策課長。
お答えいたします。ただいま議員が朝日町を例に出してお話ししていただいたようなことにつきましては、その他の町においても、少なからずあり、地域の活気とか地域の行事などあらゆる面で、こういった弊害があると考えております。また、県内においては、2万2000人程度の人口という市もあるわけではございますが、社会保障などの施策といった行政面、税収減といった財政面におきましても、さまざまな課題があると考えているところであります。以上です。
暫時休憩いたします。